国会でですね、アメリカとか NATO ですね、ヨーロッパ諸国ですね、それからトルコなど30カ国約5000名がですね、大規模な演習をやっております。まあ、この演習は1997年から毎年やってるわけで、まあ、今年が別に特別な演習であるということはないんですけども、ちょっと今きな臭いんですね。まあ、1990年からですね、まあロシアがソ連が崩壊して、まあ、中国もその頃には、まあ、日本なんかに比べてものすごく小さな国でしたので、まあ、東西対決がなくなってですね、アメリカ一カ国の世界支配と、まあ、いうような体制に変わったわけですね。現在の日本はアメリカに対して非常に甘いんでですね、アメリカ一カ国支配という1990年2000年とですね、それほど日本では国際情勢は厳しくなかったわけですね。ところが、まあ、中国が非常に経済的にも伸び、軍事的にも伸び、今や中国のがですね、核弾頭をつけたミサイルでおそらく日本を標的にしているのも相当数あるという状態になりまして、経済規模も日本よりは中国の方が多いと、こうなりましたね。これはまあ日本がですね、まあ、中国に対しては随分長い付き合いで、まあ、中国人の性格とか中国あのシナ、まあ、シナ共産党と言わなきゃいけないんですが、まあ、シナ共産党の人たちの考え方もよく分かっているにもかかわらずですね、政府および経団連を中心に、まあ中国を伸ばすということにまあ全力を注いできたわけですね。まあ、日本人もそれなりにメリットがありました。例えば、100均みたいにですね、非常に安い値段で品物が入ってくる。それからまあよくちょっと前はですね、中国人の爆買いで、まあ、銀座なんかが賑わったということになる。まあ、しかしそれがですね、まあ、もちろん裏面出まして、当然裏面出るんですが、中国が日本を越してですね、今や南シナ海を抑えて、まあ、日本のタンカーに脅威を与える、まあ、尖閣諸島にはもうしょっちゅう、来てですね、よこせよこせと言うと、まあ、沖縄なんかにもケチをつける、まあ、日本の経済を、まあ、食い物にするというような状態になりました。アメリカは、まあ、トランプ大統領が幸い出たもんですから、ある程度中国の進展をこのところ弱めておりますし、軍事的にはアメリカ、日本、インド、オーストラリアという同盟を組んでですね、まあ、中国を包囲するという体制にもなっております。しかし中国が非常に日本にとっては脅威であるということも、まあ、間違いないわけですね。ロシアの方はですね、国自体は大きくないんですよ。まあ、国の面積はものすごく多いんですけど、 GDP で日本の3分の1ぐらいですかね。もちろんあの水爆持ってますし、ミサイル持ってますし、軍隊は非常に強いし、それから土地も広いしですね、まあ、それなりの力はもちろんあるわけですね。しかもプーチン大統領という非常に老獪な大統領を持ってますので、日本の経済力の方が3倍大きいっつってもですね、やっぱり今のロシアというのは侮れないわけですね。まあ、その意味じゃアメリカもあまり日本としては気を緩めちゃいけないんですよ。現在の日本というのはですね、ある意味ではアメリカの支配下にある。アメリカ軍がとにかく独立国にですね、アメリカ軍が駐留しているということ自体が、まあ、日本は独立してないということを独立しないと言ってもですね、それほど間違いじゃない状態で、まあ、昔の日本人だったら誇りを傷ついてそういうことはしないでしょうね。だけど今の日本人というのは誇りありませんからね。誇りのない民族は必ず滅びますけど、これはまあ仕方がない、誇りのないのは誇りがないんですから、もうしょうがないわけですけどね、まあ、そういう状態にある。したがって世界はですね、ロシア、中国、タイですね、やっぱりアメリカ、ヨーロッパという昔の対決体制に変わりつつあるわけですね。それからこの国会の問題というのは、日本はよく知ってなきゃいけないのは、白人15世紀から白人がですね、次々と有色人種を植民地にし、かつまあロシアはですね、ウラル山脈の向こうにいるロシアの人たちが、シベリアまで征進してくると、まあ、投進してくるというようなことがあってですね、 世界はほとんど白人によって、白人といってもいいし、アーリア人に支配された世界になった。その中で、日本とトルコというのは本当に共通して苦しんだわけですね。日本もロシア、ソ連が、ロシアがですね、南の港を求めてウラジオストック、ウラジオストックっていうのは東方の征服という意味ですけど、それから中国の清がですね、清王朝が弱ったのを見越して満州に進出し、旅順とウラジオストックに東洋艦隊を作るということで、日本は非常にこう脅かされましたね。これが日露戦争になったわけでありますが、そういうことで中国が極めて弱体化して、日本が戦争に巻き込まれた。それと全く同じなのが、実はその黒海をめぐってトルコとロシアの戦いというのが、これは延々と続いているわけですね。ですからトルコも有色人種であり、日本も有色人種だという点から言えばですね、あまり有色人種との強調する必要ないんですが、歴史的にはこのロシアがですね、このアジアの2つのトルコと日本という2つの有色人種国家をですね、歴史的に非常に痛めつけてきた。だから日本が日露戦争に勝ったということはですね、トルコの人は本当に嬉しかったんですね。もちろんこれはインドの人も嬉しくてですね、インドのガンジー首相もですね、日本がロシアを破ったということで本当に新聞を何回も何回も涙を流しながら読み返したというふうに言ってますね。だから日本がロシアに勝ったことは、トルコとかそれからインドですね、そういったアジアの大きな国はですね、本当に自分のことのように喜んでくれたわけですね。世界の有色人種の国っていうのは日露戦争ですね、それから大東亜戦争はアメリカには負けたんですけども、イギリスとかオランダのようにですね、アジアの諸国をずっと痛めつけられた国はですね、やはり日本と戦って大打撃を受けて、それが戦後の大東亜戦争後のですね、世界的な独立運動につながっているわけですね。日本がイギリスとかオランダ、しかもアメリカにも戦ってですね、ほぼ互角に戦ったと、イギリス、オランダはコテンパンにやっつけたということでですね、日本の知識人というのは実にアホなもんですから、これを侵略戦争とか呼んでますが、全然侵略戦争ではありません。日本が戦った相手は全部白人ですね、イギリス人、オランダ人、一部フランス人、それからアメリカ人、ロシア人なんですね。ただ中国だけは、白い中国人って言うんですけども、中国はアジアの名手とシナと呼ばなきゃいけないんですが、シナ人はですね、アジアの名手と言いながら、実は常に強い方の味方なんですね。日本はアジアの中でアジア諸国が独立するのを喜んだわけですね。中国はアジア諸国を占領するわけですね。現在のチベット、ウイグルですね、内モンゴル、満州、これらを征服するわけです。今は台湾も征服したいと言っております。1978年にはベトナムも侵入いたしました。つまり中国、日本人はですね、アジア人は少なくとも本質的に他国を侵略しないので、日本は日本の中でやっていくよっていうのが日本人の基本的な考え方なんですが、アジアの中で中国だけがですね、実は力があればアジアの国を占領するということですね。シナですね、これはインドネシアでもインドでも強かった時代ってあるんですよ。ですけども、ほとんどは自分の領地の中にいました。トルコはですね、オスマントルコって強いのがあったの、トルコってもともとはシベリアからですね、現在のウイグル、トルキスタン、ここら辺にいた民族で、それがずっと西の方に移動して現在のトルコに行ったもんですから、トルコの占領地っていうのはですね、なかなかこれ難しいですけどね、トルコに少し僕も肩が入ってるっていうことは言えないことはないんですね。ですから今度の黒海の大規模演習がですね、30カ国以上で行われた。それでイギリスがかなり本格的で、イギリス外務省の高官がですね、この国会演習の秘密検討文書をですね、バス停に忘れたということで、非常に話題になってたりしまして、日本のマスコミはそれほどこれを報道しておりませんで、 まあ、豪雨なんかを中心に報道しておりますが、私はこの国会の大規模演習っていうのはですね、極めて重要、これは日本国にとって極めて重要なことだというふうに認識しておりますので、皆さんもちょっとですね、動画なんかも配信されておりますので、これは少し日本の親としてはですね、国際情勢をよく理解しておくという意味で、注意を払っておく必要があるし、特にですね、トルコの人の気持ちと気持ちをよく理解しておくと、まあ、いうことが極めて大切ですね。この前ウクライナでクリミア半島だけが一方的に、ロシアに編入されました。この問題もやはり力で国際紛争を解決するという、それこそ日本憲法が禁止していることですね。国際紛争を力で解決する、軍隊を持っちゃいけないって言ってんじゃないですね、日本国憲法。国際紛争を力で解決するしようと今してるのが中国シナですね、シナとロシアでありますので、やっぱり、まあ、あまり演習をするってことは戦争を誘発するんでいいことではないんですが、やはりこれは注目しておかなきゃいけないと、まあ、いうふうに私は思います。